声の姿勢だより、令和6年12月号。この録音図書は、目の不自由な方々のために、姿勢だよりの記事を抜粋して発行しています。1、八義。障害のある人もない人も、共に生きる。毎年12月3日から9日は、障害者週間です。今回の特集では、障害のあるなしにかかわらず、誰もが安心して暮らせる社会を実現するために、市内で行われているさまざまな活動や取り組みを紹介します。ここが八義市。障害者週間は、障害者を取り巻く就業や教育、生活環境などの日常的な問題について、関心や理解を深めるための習慣です。活動1、八尾市障害者団体連合会。共に生きて当たり前を目指して。八尾市障害者団体連合会。設立、平成11年11月25日。厚生団体、八尾市身体障害者福祉会。八尾視覚障害者福祉協会、八尾市ろう者福祉会、八尾市障害児者問題協議会。市内4つの障害者団体で構成される八尾市障害者団体連合会、通称八障連。漢数字8、障害の障、連合会の連で八障連と読みます。設立から26年にわたる活動について、現会長、音田二郎さん、前会長、渡辺節子さん、事務局長、木村茂さんにお話を伺いました。最初に、設立の経緯や理念について教えてください。渡辺さん、私たちの活動は、障害者も共に生きて当たり前の精神が市民みんなに広がり、優しい手が差し伸べられることを願うものです。そのために4つの障害者団体が一致団結して啓発を始めました。26年の活動の中で社会の変化を感じておられますか？渡辺さん、一番の変化は、私たち障害者が歩いていると、一緒に歩きましょうか、青になったら一緒に渡りましょう、など声をかけてくれるようになったことです。以前はそのようなことはありませんでしたか？渡辺さん、それまではいわば傍観者ですね。障害者に対して、自分たちの世界とは違うという意識があったと思います。でも、徐々に障害者も一緒に生活して当たり前という意識が根付いてきたように思います。長年の活動が実を結びつつあると。音田さん、そうですね。障害者理解が進んでいることを実感しています。ただ、各団体とも高齢化が進んでいるので、担い手不足がこれからの課題です。具体的にはどのような活動をされていますか？木村さん、理事会や勉強会のほか、各団体同士の交流会も実施しています。啓発活動としては、毎年12月の障害者週間の初日にあたる3日に、近鉄八尾駅を中心に、啓発物品の配布や市役所までの更新などの街頭啓発を行っており、今年も実施する予定です。また、各地域の協力を得て実施している災害時における障害者理解支援講習会にも力を入れています。渡辺さん、災害時、障害者はその地域に住んでおられる皆さんの助けをお借りして、 避難しなければなりません。その時のために車椅子の押し方や視覚障害者の手引きの方法などについて講習会でお伝えしています。でも目的はそれだけではないんです。講習会の目的が他にあるということですか？渡辺さん、真の目的は地域の人に近くにどんな障害者が住んでいるかを認識してもらうことです。あそこの人は目が不自由なんやな、あの家には足が悪い人がいるんやなと知ってもらって、災害時だけでなく思いやりを持って一緒に生活してほしいという思いがあります。近くに障害のある人が住んでいることを知ってもらう機会にもなるんですね。渡辺さん、他人と関わりたくない、関わってほしくないという今の世の中に逆らうようですが、そこを何とか関わってほしいと思っています。これから力を入れていきたいことを教えてください。渡辺さん、障害の種類によって目指すものも違いますから、発足当初は4団体の足並みを揃えるのに苦労しました。でも今はみんなで一緒にやろうという雰囲気ができています。心を一つにして活動を続けていってほしいと思います。木村さん、健常者と障害者という言葉もなくなるくらいに、一人の人間としてみんなが一緒に暮らせる社会が理想です。誰もが分け隔てなく暮らせる社会を実現するために、これからもさまざまな活動をしていきたいと考えています。音田さん、今は真ん中に健常者がいて、その外側に障害者がいる状況ですが、それが一緒くたになった包摂的な社会が本来あるべき姿だと思います。障害者の社会参加という言葉がありますが、社会そのものが我々を受け入れてくれないといけない。簡単にはいかないと思いますが、そのために私たちは努力していかなければならないなと思います。ここが八尾市。障害のある人の相談窓口は、後の障害者週間の項目でお知らせします。クイズ、ヤオクエスチョン。ヤオ障害者基本計画ワーキング会議の愛称は何というでしょう。ヒントと答えは後のページにあります。合理的配慮の提供が義務化されました。障害者差別解消法が改正され、民間事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮とは、障害のある人から社会的なバリアを取り除いてほしいという意思が示された場合に、負担が重すぎない範囲で対応することを言います。ここが八尾市。詳細は内閣府のホームページで見られます。活動2、クレヨン組って？クレヨン組とは、八尾市障害者基本計画ワーキング会議の愛称。障害当事者や支援者などが、八尾市障害者基本計画の評価や、自らも取り組みを行い、計画の実現を図るため、会議を行っています。平成14年度からスタートし、毎年テーマを決めた障害者フォーラムも実施。さまざまな障害のある人が意見を出し合い、協力しながら、共生社会の実現に向けて活動しています。ここが八尾市。八尾市障害者基本計画ワーキング会議の詳細は、市ホームページでご覧いただけます。参加のきっかけや、これから取り組みたいことなどなど、 会議メンバーに聞いてみました。視覚障害のある渡辺博さんは、昨年は広く障害者フォーラムの宣伝告知を担当。私たちの境遇を良くするだけでなく、私たちを支えてくれる人たちの立場や処遇の向上についても考えたいと、今後の展望を話されました。脳炎の後遺症による高次脳機能障害がある五十嵐さんは、障害者や高齢者など働きたい人が仕事に就けない状況を改善したいと会議に参加。物理的なバリアフリーだけでなく、気づきにくい障害をどうフォローするかに関心があると語ります。精神障害がある渡辺小牧さんは、介護職に就いていた経験から、障害者雇用に対する理解を深めたいと参加。病気のことを理解してもらって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会になったらいいなと思います。病気による中途障害で車椅子生活になった樫原さんは、フォーラムのロゴやチラシなどのデザインを担当。障害があっても様々なことに関われて、この会議なら役所の人とも気軽に意見を交わせますと語り、現在は災害時の避難に関心を寄せています。様々な障害がある人と友達になれて嬉しいと笑顔で語るのは、聴覚障害者の相原さん。私は耳が聞こえないので、コミュニケーションが難しいと思いますが、ここでは皆さんすごく協力的で、いろいろな人との交流が楽しいです。視覚障害者になって約40年という田原さんは、ここに参加して知らなかったことをたくさん勉強できましたと言い、子どもたちに障害者や高齢者に対する思いやりを持ってもらえたらと、小中学校への啓発活動も行っています。今月号の姿勢だより、表紙モデルの高津さんも、20年以上にわたって活動するメンバー、支援してもらうだけではなく、障害のある当事者自らが動けるのがこの会議の魅力。放置自転車ゼロを目指すチャリンコバスターズでは、着ぐるみを着て街頭に立ったこともあります。クイズ、ヤオクエスチョンの答え。正解は、クレヨン組。平成19年度に、これまでの会議の振り返りと、今後の会議のあり方についての話し合いが行われた際、八尾市障害者基本計画ワーキング会議の愛称が、クレヨン組と名付けられました。令和6年度障害者フォーラムの出演者を大募集。2月22日土曜日に開催予定の障害者フォーラムで実施する障害者の主張の出演者を募集します。このコーナーは、障害のある人の日頃の思いや活動を発表する場です。活動紹介や講演、ダンス、演奏など、レセプションホール、文化会館5階で実施できるものであれば、発表形式は自由。この機会にぜひ主張を発表してください。ここが八尾市。舞台で思いの丈をぶつけてみませんか？たくさんのご応募をお待ちしています。受付期間、12月16日月曜日まで。応募方法、E メールか、応募多数字は抽選。活動3、今考える親なき後。親なき後とは、親から日常的な支援を受けて暮らしてきた障害のある人が、 親の加齢や死によって生活上のさまざまな課題に直面することを言います。市では保護者などが親亡き後の支援を考え、準備を進める契機となるよう、思いをつなぐノートを作成しています。将来的な支援について、親あるうちから考えてみませんか？ここが八尾市。八尾市独自の思いをつなぐノート、八尾っ子ファイルをご活用ください。いつかの備えは、親が元気なうちから。思いをつなぐノートを監修された一般社団法人親亡き後相談室関西ネットワーク代表理事の藤井直さんにインタビュー。本市在住で障害のある子を持つお母さんでもある藤井さんに、親亡き後の活動やノートに込めた思いなどについてお話を伺いました。親の役割を少しずつ誰かに託していく。私には娘が2人いて、長女には重度の知的障害があります。私がいなくなった後、次女1人に長女の世話を引き受けさせてはいけないと思い、将来に備えて勉強を始めたのが活動のきっかけです。私は就活カウンセラーでもあるので、長女の親亡き後への備えは、イコール自分の就活でもありました。その経験で得た情報を共有するために、仲間と立ち上げたのが、親亡き後相談室です。税理士や行政書士など、専門知識を持つメンバーが、さまざまな相談をお受けするとともに、定期的に講演会も行っています。私は講演でお金の残し方について、お子さんのためにいくら貯めるかよりも、そのお金を誰にどう管理してもらうかが重要だというお話をします。お金があれば安心と思いがちですが、大切なのは残し方。毎日世話をしていると、意外と気づかないこういったことについて、わかりやすくお話ししています。この活動を始めてから、何かあった時に相談できるのが心強いというお声をいただくことがあります。とてもありがたいのですが、なるべく何もないうちに親の役割を誰かに託してほしいというのが私たちの思いです。親御さんが亡くなって、いきなり他人のお世話になるのは、お子さんの負担も大きいので、元気なうちから少しずつ支援者さんと共に暮らす環境を整えるのが良いと思います。子ども自身の幸せを考えるきっかけに。思いをつなぐノートは、子どもの情報を支援者さんにつなぐためのものです。私が意識したのは、親だけでなく、本人を知るさまざまな立場の人にも書いてもらうこと。本人が親亡き後に生きていく姿は、親以外の人に見せている姿に近いのではないかと思います。ですから、それぞれが知っているその子の姿を共有する項目を設けました。また、家族の願いとは別に、本人の願いを書く項目も作っています。私も自覚がありますが、親は子供のことをすべてわかっているつもりになりがちです。私の娘は言葉を話せませんが、それでもこの子は何を願っているのだろうと考えることはとても大切。本人が望むことは何か、どんな暮らしをしたいのか、このノートがそのことを考えるきっかけにもなればと思います。ここが八尾市。何かあってからではなく、何もないうちから 備えを始めましょう。親亡き後に関するご相談は、市役所本館1階障害福祉課、基幹相談支援センターでも受け付けます。問い合わせ、障害福祉課、電話 924-3838、 ファクス 922-4900。